皆さんこんにちは。この番組ハリモン通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
今週も
うん、
ちょっと突発的にね、
水曜配信
やっていきたいと思いますけれども、
すいませんね、急にやってきて。
まあ、一週明けまして、前回から。
毎週やるわけでもなく、各週みたいな、なんか中途半端なペースですいませんね、本当に。
いや、でもこのペースで言ったらおそらく、まあ、今日読んで、あと今週末の9月末回でお便りを読んで、そこでこう、どれぐらい残ってるか次第ですけど、まあ、多分また一週明けて10月の第一週の、まあ、水曜日あたりに配信すると、まあ、その10周年でいただいたお便りはなんとなく読み切るのかなっていう感じ。
なんとなくで読み切るんですね。
はい。
の予定。まあでも、本来来週言えよって話、来週っていうか次の日曜日の配信分で言えよって話だと思いますけども。
うん。
10周年が終わるんですね。
そうなんですよ。
いやー、今まで本当に丸1年ありがとうございました。
本当だね。この10周年、本当に10周年丸1年使ったね、これ。
まあ、結果として丸1年で終わらなかったというオチでございますけども。
まあまあまあまあ。そうね。
いやー、でもね、10月になったらこう、11周年みたいになるわけでしょ
?11 周年になります。
いやー、次の節目遠いなー。もう、迎えられるかも自信ないね。
何?次の節目って15ってこと?
やっぱ15なんじゃない？
あ、まあ5の倍。
20目指すの。20は無理だよ。20は厳しいわ。
20無理かな。
20は無理だわ。
ちょっと待って、20ってなんだ?今、この10月10日でさ、多分我々10月10日配信するんですよ、今年の。
はぁ、あ、はぁ、
あ。その10月10日をもって、丸10年過ぎたわけじゃん。
丸11年過ぎるんじゃないの?
え?違うでしょ、ま、丸10年間じゃないの?だって。
あ、そうなの?もうどうでもいいや。
いや、だから次20年ってさ。
うん。
どこから数えてもう一回10年なんだろうなと思って。
まあでも、その数え間違っても19年目か20年目か21年目かの違いでしかないから、大した差ないよ。
まあ、同じ期間をこれからもう一回やらないと、20年には達しないってことだよね。
いやー、20年は無理なんじゃないかな。
無理かな。
無理だと思うけどな。
あ、そう。
うん。
まあ、技術がどうなってるかもわかんないしね。
技術、まあもちろんね、ポッドキャストというものがもう変わってしまうとは大いにあり得るけどね。
もうだから、ポッドキャストっていう名前がなくなって、もうこういう音声メディアイコール、スポティファイって言ってるかもしれないじゃん。
まあまあね。まあね、そういう意味でなくなるのは確かにあるかもしれないね。う
ん、そしたら多分我々も消えていくんでしょ。
いやー、だってもう別にそういうの抜きに、僕その時46だからな、無理だと思うな。
いやー、やりたいな、46。その時、まあ、乃木坂がまだいたらの話だけど。
いないいないいないいない。いないいないいないいない。
失礼だろ。
もう48から始まって46で、多分その頃なんか38ぐらいの、なんとかかんとか38とかやってると思うよ。
なんでちょっとずつ減ってくんだよ、それ。
もうあるよ、秋元ちゃん引退してんじゃん、さすがに。
あと10年で?
おぉ。
いや、まだいるでしょ、あの人。
本当に?
いや、いるよ、だって。詩は書けるからね。
詩は書けるかもしれんけども、その詩の感性合う人何人残ってんだろうな。
あ、そっかそっか。まあだから、若い子たちのグループじゃないかもしれないよ、そうなると。
誰向けのグループ?
ほら、やっぱりこうさ、高齢化社会になってるわけじゃん、日本は。
そうだね、すでに十分なってますけども、まあそうだね、10年後はさらになってるね。
そう、その人たちの、やっぱり上の世代の人たちに向けたさ、何かっていう。うん。お便り行きますね。
本当だね、早く行ってほしいな。
はい、ということで、5つ目のお便りでございます。青内さんからいただきました。
どうもです。
新参者ですということで。
うん。
ホネストさん、小平さん、はじめまして。先月からめちゃくちゃハヤツを聞き始めました新参者です。
あらあら、珍しいね。
これだから去年の12月にいただいてますから。
ってことはほぼ1年前の話だね。
そうです。ほぼ1年前に聞き始めていただいたという。
うん。
もう多分新参 ものとは言えない段階に来てますけど、
ね。そうなんだ。もう聞いてない説もあるからな。申し訳ねえな。
本当だね。先月、異業界異業種へ転職しました、私は。
ほうほう。
IT 企業でデザインを行っています。
はあ、はあ、
はあ。そのため、毎日毎日口酸っぱく、情報収集と知識の構築を、と言われ続けています。
はあ、はあ、はあ。
ビジネス書が大嫌いな私は手始めに毎日の情報収集として通勤1時間の車中でポッドキャストを使い耳から情報を得ようと思い、そこで出会ったのがハヤツです。
へえ。
ウェブ業界の情報を得るのにいろいろ検索しているうちにあまり覚えていないのですがたどり着き、お二人のまろやかな声に惹かれて聞き始めました。
まろやかーん。
毎日行き帰りで日本ペースで聞き、分かってきたことがあります。
うん。
きっと上司が言ってた情報収集はこういうことではないと。そうね。その通りだと思うわ。
ちゃんと気づきましたね。うん、
よかったよかった。でも気づいて、1ヶ月で気づいてくれてよかったよ、それは。
もう聞いてない説あるな。まずいな。
ちげえな、みたいな。
上司になんかこう、そういうことじゃねえんだよって言われてる可能性あるな。
そしたら上司も一緒に聞いてよ。それは、情報収集としてじゃなくて、エンタメとして聞いていただきたいと。
でもまあ、上司としてはそれをお勧めするわけにいかないからな。
そうね、確かにね。でも私はお二人の魅力にどっぷりハマってしまい、入り浸る毎日です。
ありがとうございます。
そこでご相談なのですが。
うん。
お二人は普段の情報収集はどのようにされていますか？
うん。
フィードリーを読み始めましたが、うまく使いこなせていない気がしています。
また
私は毎日、いやいや睨みつけるようにビジネス書を読んでいるのですが。
うん。
お二人の読む際のコツなどもございましたら教えていただけると嬉しいです。
はあ。
最後にいつも素敵な放送ありがとうございます。これからもお二人の楽しい掛け合いを癒しにお仕事頑張りますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。情報収集どうやってやってますかって。
なんか、ちゃんと言えるの昔のになっちゃうんだよな。
あ、今はもうないってこと？
昔はね、昔はあの、ハテブとかね、
ああ。
日経新聞のウェブサイトとかね、ちゃんと見てたんだよね。
はいはいはい、はい。
もうただ、ハヤツのネタを探すという意味でも半分ぐらい日経新聞とか見てたんだよね。
ああ。
ところがどうだい？今はね、もうね、家電ウォッチとかね、シネマトゥデイとかね。
ああ。
最近はツイッターのトピックとかも見るかな。
ああ、なるほどね。
でもあともう、それ以外なんかほんともうね、ツイッターで、日経新聞を見るんよね。ツイッターで日経新聞所属の後藤さんっていう人のツイッターをひたすら見るとかね。
は
あ、
は
あ、あともう、ボイシーとかで有名な大西正人さんとかね、大河内さんとかのね、
ああ、はいはい、
ツイッターとか見たりとかっていうね。あともう、どんぐり FM ただただ聞くとかね。
ああ
、漫画760ただただ聞くとかね。
ああ、
そんな感じになっちゃったよね。
それは何？その、仕事の情報収集もってことなの？
仕事の情報収集なんて仕事してればされるもんね。
仕事関連のことはってことね。
うん。もう、ハテブとか日経新聞っていうのも、最初に言ったのも、仕事のためじゃなかったから。
ああ、まあ、ハヤツのためってことね。
半分はハヤツなんで、もう半分は、ただ面白かったから見てただけなんだ、
ね。ああ、なるほどね。
うん。
そうか。
昔、でもね、今も昔も情報収集しようとしてしてるのってあんまないんだよな。
この、なんだろう。この、毎日の情報収集、知識の構築を、
こうでしょ、なんか、これは、毎日チェックしてるよとか、週一でチェックしてるよとかないの？
俺さ、
うん。
マジでないんだ。じゃあ、いや、社会人として失格って言われたらそれまでなんだけど、
うん。
なんかこうさ、やっぱり社会人だったら日経読みなさいとかさ、
うん。
なんか産業新聞ならなんだら、ちゃんと新聞を一通り目を通して、
うん、
その上司からなんかね、今朝のこの日経に出てたこのニュースなんだけど、みたいな話を振られても、
うん、
自分の意見がちゃんと言えるようにしなさい、みたいなのが言われてたじゃない。
うん。
あ、なんかそういうしきたりがあるところがあるらしいのね。でも僕はさ、もうそんなの、何言ってんだと思ってる派の人だったから。
はあ、はあ、
日経なんかほぼ読んできてないし、今まで。
うん、
入社以来。
ほうほう。
それが、たとえウェブになったとて、
うん。
いや別に、まあ読まんでいいかっていう感じだし、
うんうん。
僕って多分、 その世渡り上手な方だとは思うんですよ。
そうだね。そうなんだろうね。
あと、このハヤツを10年やってるおかげで、
うん、
知ったかと思われない相槌の打ち方が打てるようにはなってる。
なるほどね。
あ、あいつ、ちょっと知ってんだな、この情報、みたいな、ことを受け答えられるスキルは持ってるから、
うんうん、
仮にその上司に、情報収集、お前、今朝のあの新聞ニュース見たかって言われても、
うんうん、
そつなく返答ができるのよ。
でもなんかまあ、ホネシの話がどうってわけじゃなく、僕の話も含めてなんだけども、
うん、
よくよく考えると、この人が言っている情報収集と知識の構築をって、
うん、
デザインするからっていう目線がきっとあるんでしょ？
ああ、まあでも IT 企業でデザインか。
うん、上司が、どうでもいい話振ってくるから、それになんかこう、あしらうための情報って話じゃないんでしょ？
ああ、そうね。
生み出すもの的に、
はいはいはいはい。
知らなきゃ、なんだ、超、薄っぺらいこと言うと、一昔前に、フラットデザイン流行ったよね、みたいなことを知らなきゃなんともならんよね、みたいな世界の。
ああ、だからデザイン系のってことね。
わからんけども、はいはいはい、デザイン系ってわざわざ言うってことはそうなのかなって思ってね。
そうか。でもさ、ビジネス書って書いてるからさ、どうなんだろうね。その、ビジネス書が嫌いで、毎日の情報収集としてっていう。ああ、でもそうか。どうなんだろう。ウェブ業界の情報を得るのにって書いてるから、やっぱそうなんだろうね。仕事の、そういうデザインとか、IT の、その最近の動向とかを追うための情報収集なんだろうね。
なんじゃないかな。なんかどうでもいい雑談のためではない気がするんだよな。
そう考えたら、
うん、
なんだろう。僕は結構デザイン系というか、その企画書書いたりするので、こうデザインに気使ったりとか、やっぱり IT 系の提案するときに情報を得たいと思ったときは、まあでも画像検索使ってたかも。
まあでも自分で振っといてはそうだよね。僕なんかこの話、なんかツイッターとピンタレストでなんかいけんじゃねえかって気がしちゃったな。
うん。ああ。そうだね。僕もピンタレストはよく見るし、デザインやろうと思った時にはね。あとやっぱり一番使うのは画像検索、Google の画像検索で、なんかキーワード入れて、最近ってどんなものがよく使われてんのかなっていうのを絵で見るようにはしてるかな。
そうだよな。
うん、デザインってなるとそうなっちゃうんじゃない？
じゃあ、デザイン関係ねえのかな？なんかそういう話じゃない気がしたけどな。
でも知識の構築、確かにね、だから異業界、異業種への転職ってことは、それまで別に IT 系でデザインやってなかったってことでしょ？
そうだね。
おそらく。だから、それ全然違う畑のところからそのことをやるってなった時に、いや、デザイン、その IT 関係のデザインやったことないんだったら、ちゃんとその基礎知識を学べよっていうようなことの情報収集と、知識の構築をっていうふうに上司が言ってるんだとしたら、まあそれは至極もっともだと思うし、それのために、やるんだとしたら、やっぱそうだね、その、よくあるウェブの、なんかデザイナーの人が、こう書いてるような記事とかは読むかな？それぐらいかもしれないでも、僕は。
胸を張って言えるのは、裏どんぐりに入るといいんじゃないかな。
胸張って言えるの？
うん、言えると思う。
まあでも、裏どんぐりもすごいいろんな人いるからね。
どんぐり FM のコミュニティはね、やばいと思う。
うん、やばい。
裏どんぐりの、うん、裏どんぐりはその空気を吸うってだけで多分ね、あれ1500円だったかな、十分価値はあると僕思うんですよね。
うん。
裏どんぐりがいいと思う。
そのデザインも含めてね、いろんな情報を取得する、したいと思った場合にってことね。
デザインかどうかはわかんないんだけども、
うん。
IT 企業って言ってるんだったら、裏どんぐりにいる空気の人たちは絶対合うと思う。
ああ、そうだね。それはそうかもしれない。
って思うぐらい、はやつじゃなかった。ごめんね。
なんでどんぐり FM 進めてんの？
いや、だって絶対裏どんぐりいいもん。ガチでいいもん。
いや、悪いって言ってないよ。確かにそれはまあ僕も納得だけど。まあまあ。一度ね、気になったら、ちょっとどんぐり FM、ポッドキャストで配信されてますので。
そうですね。ただね、どんぐり FM の魅力を気づくにはね、裏どんぐりに近い回を聞かなきゃいけないんだな。きついな。ね、15分じゃなくてなんか50分ぐらいある回を聞くと思う、いいと思います。
まあ、ね、はい。ぜひ、その情報収集、ね、1年経たれてどう変化されたかわかりませんけど。
そうだな、聞いてない説あるな。
はい。参考になればと思います。はい、続いてのお便りです。 メダカ親父さんからいただきました。
うん。
初めてお便りを送らせていただきますということで。本日さん、小林さん、はじめまして。埼玉県在住のメダカ親父と申します。
どうもです。
お二人のゆるい掛け合いをいつも楽しく拝聴しております。
うん。
初めてお便りを送らせていただきました。私事ですが、11月に第一子となる長男が誕生しました。
おー。
おめでとうございます。コロナ禍での出産ということで、立ち会いはもちろんクリニックの中にも本人以外は入ることができませんでした。
うんうんうん。
妻は初めての出産で不安だったと思いますが、クリニックのスタッフのサポート、また妻の頑張りもあり、比較的安産だったようです。
うん。
今は初めての子育てに寝不足になりながらも楽しんでいます。
うんうん。
ホネストさん、小平さんのお子様誕生の時とは状況が異なると思いますが、お二人は出産の立ち会いされたのでしょうか？その時の感想などありましたらお聞かせください。以前、小平ベビー誕生付近の会で赤ちゃんグッズなどの話をされていましたが、鼻水水器を購入するきっかけとなりました。オープニングトークではなく、いつか本編で子育て会が配信されることを期待しています。寒い日が多くなってきましたので、お体には気をつけて、無理のない範囲で配信を続けていただけると幸いです。といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、1年経って本当にまた寒い時期になってきちゃったから。
そうだね、もう寒いね。
はい。あ、11月、だから去年の11月に一子ということは僕と誕生日近いんですね。サソリ座ですかね、つまり。
ん？あ、そうか。ホネストと誕生日近いのか。
え？何？その言い方。
そうだな。
そういうことでしょ？
そうだな。
11月、そうだ。
頑張れ。
1年だからもうすぐ1歳ってことでしょ？
おめでとうございます。
おめでとうございます。
誕生日プレゼント何かな？
今、10ヶ月だから、
スマッシュケーキってやつかな？
離乳食とか、やってもうちょっとで終わりかなっていう感じですか。
そうなのかな？うん。
いや、でも、小平さんもコロナ禍での出産だったもんね。
うん、僕も同じ。立ち会いはダメでした。
そうだよね。奥さんしか入れなかったんだもんね。
う
ん、
そうそうそう。
うちはでも、2018年だったので。
うん。
まあ普通に。
普通に。
病院には行けて。
行けて。
立ち会いは、
うん。
しませんでしたね。
あ、そうなんだ。
まあちょっと、話すと、ちょっといろいろあるんですけど。
うん。
うん、そうなんだ。結構、朝早くでの出産で。まあほうほう病院には行ってたんだけど。
うんうん。
ちょっといろいろあって、こう、僕が、ちょっと血を見るのがダメだっていうのもあり。
お
ぉ。ちょっと、入るのは、っていう。
なるほどね。
っていうので、まあ、中に、入らなかったんだけど、産むタイミングでは入らなかったんだけど、
うんうん、
結局でも、生まれた後に、やっぱり、呼ばれて入るじゃない。
うんうん。
だから血ダメだとか、そんな言ってる余裕ないよね。
まあでも、すぐ、会えたのは良かったね。
そうだね。だから、生まれてすぐ会いましたし、写真も、うん、そうだね。今は撮れないもんね、お父さんとお母さんとって。
そうね。ないね。
そうそう。だからそれは、撮れたので、子供を体重計に乗せるというか、一番最初に何グラムです、みたいな。
うん、ある
時も一応立ち会いはできたから。
おー。
それは良かったかなと思いますね。
まあ、このメダカ親父さんと、まあ、うちの子は6月生まれなんで、だいたい半年違うんだよね。
そうだね。
まあ、事情がどのくらい違うかは、わからんけども、
うん、
うちの場合は、梅さんが出産してから1週間ぐらいそのまま入院してたんだけども、
ああ、そうだよね。うん、
その間、面会もできなかったので、
ああ、そうか。
僕は、生後、7日目に初めて会ったのかな？
そうか、そうだね。実際に対面したのはね。
うん、まあ、その写真とかは見させてもらったけどね。うんうん、でもまあ、その辺は、まあね、なんか、僕は結局、まあ、普通に生活するって勤めるだけだったんだけども。
うんうん、
どっちかちょっと多分嫁さんがしんどかったよね。
そうだよね。
僕だけではなく、その、うん、普通に他の家族とも会えない。
そうだよね。
ただただ一人で赤ちゃんと向き合うっていう日々だったからね。
まあ向こうの親御さんも入れないからね。
誰も入れなかったからね。
そうだよね。
うん。あ、それが一番多分、メダカ親父さんも多分似たような、一週間じゃなくてもそういう期間あったんじゃないかなと思うんだけどな。
そうだな。だからこの時期の本当にコロナ禍での出産っていうのは、その奥さん側は大変ですよね。
出産もだし、なんか最近、まあ自分の話ではないけども、 これから子供を産むよ、みたいなタイミングの人は、はいはい、
うん、
妊婦さんがワクチン打つのか打たないのかみたいな話も
あるよね、
うん。これはまたしんでえ話だなって思うよなって。
そうね。
まあ確かに妊娠状態です。熱、副反応、地獄だなとか思ったりね。
そうだよね。で、どういう状況なのかもわかんないもんね。
うん。だってなんかさ、仮に医療的に OK とか OK じゃないとか、そういうジャッジが出ても、
うん、
どっちに転んでも不安だよね、その話って思いながらさ。
そうだよね。
いや、なかなかね。
大変だと思いますよ。
ねえ、なんか、男はやって気楽なもんだなって思っちゃうよね、なんか。
いや、そうなるとね、やっぱり出産っていうことに関してはもう本当に、運命の差ですから。まあ我々はわかりませんけどね。その、奥さん側に立つことはもう、立てないので、生物学的上も無理じゃない。
まあね、なんかそこって難しいよね。なんか本当思うけど、こう、所詮男親がどうやってこう、母親側にこう気持ちを寄り添えるのかがこう、なかなかつかめないよね。
いや、無理よ。
そう。なんで、無理って言っちゃダメじゃないの。
いや、違う、その、だから、無理だから、諦めるって話じゃないのよ。
分かってる、分かってるけども、それを言ったら終わりだよなって
。いや、まあまあ、そう、もうそうなんだけどね。いや、わかるよ、わかる。だから、なんか、人によると思うんだけど、
うん。
こう、大変だねって寄り添おうとすればするほど嫌がる人もいるじゃん。
それもあるね。そう、家庭それぞれよね。
絶対お前わかんねえじゃんって、なると思う。俺が逆の立場だったらそうなると思う。
まあね、そうだね。
だからそんな、絶対にわかんないことを、いや、わかるよ、辛いよね、とかって、お前が言うなよって思う人もいるだろうし、
そうだね、
逆に、そうやって寄り添ってくれることが、ああ、でもちょっと心の負担が軽くなったわって思う人もいるだろうから。
そうですね。
まあ、それはもう、そのご家族それぞれでの、ね、協力というか、どういう風な関係性かっていうところなんだと思うけど、いや、だから出産に関しては、うん、もうそれはもう奥さんにもう全部さ、お任せというかもうお願いをするしかないわけだから。
うん、そうだね。
それ以降の子育てはお父さんが頑張りましょうよっていう話ですよ。
まあ、そうだね。すごくスタンダードな答えにたどり着きました。入り物通信簿でございました。
いや、でもそうじゃない。
まあ、そうなんだけどね。なんか、家庭によってそれぞれだから何とも言えないことばっかりだなと思って。
いや、そうね。だからその子育てのところに関しても、まあ、もちろん家庭それぞれだからさ。うん、なんか、お父さんが 100% 頑張れとも言えないし。
まあね、なんかね、こう、まあ、いざ自分事として思うとね、なんかこう、うん、子育て、出産子育てにおいては本当一般論っていうのが通じねえんだなっていうのは本当思うね。
そうよ。
どこにも普通は存在しないわと思ってね。
家族、それぞれで家族のその基準が違うから。
うん。まあそうそう。でもそうなんだけども、自分でもこう生まれてから1年以上経って思うけども、
うん、
その普通の感覚っていうのを他人に押し付け、てしまいそうになることが多いんだなと思ってね。
あの、危うくね、その、わかる。
いつの間にか、それが一般と思い込んでいってしまうんだなと思ってね。
わかるよ。自分が体験したことがそれが一般だと思っちゃうからね。でもそうじゃないんだよっていう。
なんかこう、本当に、その、出産子育て関係ってこう、いろんな意見があるけども、うん、よく揉めるのはそういうことなんだろうなと思ってね。
そうね。
揉めるというか、なんか、SNS とか見るとね、本当ね。うん。自分の正義が振りかざされるのはそういうことなんだろうなと思ってね。
そうね。
難しいなって思いますよ。
いや、それが親の世代とさ、やっぱ子供の世代でも違うしさ。
そうだね。
うん、
もちろんね。やっぱりこう、私の時代はっていうのがね、こう、まかり通ってしまうのはそういうことなんだろうなと思うね。うん、
まあ、だからこその、もう、このね、もう、延々と続く嫁姑問題だとかさ。
そうだね。
っていうところはそういうところにあるわけじゃん。
うん、そうね。そうなんだろうね。
もうこればっかりはもう、世界共通、もう永遠に変わらないことじゃない多分。
まあそうなんだろうね。人は分かり合えないんだろうな。
他人は所詮他人ですから。同じ、その血の繋がった家族とはゆえ、やっぱね、親と自分は違う人間だからね。
そうだな。
なんだこの回。
おー、そうなんだこの回。
はい、ありがとうございました。
うん。
そして、3つ目のお便りでございます。カオランタンさんからいただきました。
どうもです。
ブレンに釣られてということで。
うん。
はじめまして、カオランタンと申します。
どうもです。
リニューアル後から聞き始めた新参者ですが、
ふんふん、
いつも通勤の車の中でお二人の掛け合いに一人で突っ込んだりニヤニヤしたりしています。
ほうほう。
特に印象に残っている話は、小野の妹子が片手で撃てるという小江さんの話で思わず確かにと口にしてしまいました。
おかしいな、今まで結構いろんなネタやったんだけどな、そこか。
ま、番組の中で俺も確かにって言ってるからね。
おかしいな。そんなしょうもないものが記憶に残ってしまったか。
でもあれは印象強いよ。あれすごい印象強い。
二重の話とかじゃないのか。
二重の話多分 99% の人が忘れてるから。
もちごりとかじゃないのか。
そんな私が今ハマっているのが、
うん、
ハートブレッドアンティークというパン屋さんです。
ほう。
マジカルチョコリングや猫猫食パンなど、うまかわいいパンがたくさんあるので、お近くにお店があればぜひ行ってみてください。
ほうほう。
これからもゾートラやゲン君などハヤツーの世界線の話を楽しみにしています。それではといただきました。ありがとうございます。
どうもです。
パン屋さん。
パン屋っていいよね。
パン屋っていいよね。
生まれ変わったらパン屋になりたい。
俺、昔の話だけど、3歳の時の将来の夢パン屋さんだったんだよね。
すっげえ昔の話きたね。
30年以上前。
一瞬で想像した昔のレベルをはるかに超えてた昔だったわ。
30年以上前ですよ。
もう、今、ホネスト家のお子さんが言いそうな夢なわけだね。
そうそうそう。
レベル感としては。
うちの子と同じぐらいの年次の時に僕はパン屋さんになりたいと。
パパ、ママ、僕パン屋さんになりたいよって言ってるレベルのホネストがいたんだね。
そう。で、なんかね、その時、僕の私の将来の夢みたいな作文を、
うん。
なんか、書くと下敷きにしてくれるみたいな。
ほう。
そういうなんか、イベント的なのがあったのよ。
なんか時代感じるな、下敷きとか。
で、それに僕が書いてるのね。
うんうん。
その、将来の夢、パン屋って。
叶った？
いや、叶ってると思う。一回もパンなんか作ったことない
よ。そっか
お。
それはやっぱりその時からすごいパン好きだったってことなの？
パン、その時パン好きだったんだろうけど、多分一番の理由は、
うん、
うちの母親がパン好きだったのよ。
お
で、ママのためにパン作ってあげたいっていう思いからパン屋だったはずなの。
やだー。ホネスト優しい。ホネストいい子じゃん。
かわいい子でしょ？
もう
今やこんなになっちゃいましたけど。
ほんとね。こんなになっちゃったけどね。ママ思いじゃん。
そうだったの。やっぱなんかママが好きなものは、なんかすごくこう、覚えてるというか。
そう思うと確かなんかその頃からホネスはホネスなんだね。
そうだね。
なんか自分ありきの感じってよりかはさ、誰かにっていう目線が強いんだね。
そうだね。まあそれはだけ自分が好きな人のためになんか喜んでもらいたいって思いはあったかもしれない。
そうか、生まれつきの性格だったのかホネスのその感じは。
そうね。3歳の時からそうだとするとそうだね。
ホネスとって3歳で完成してたんだ。
まあ、三つ子の魂100までとは言いますけれども。
やっぱ、3歳ぐらいもやっぱ結構強めの突っ込みとかしてたのかな？
してないです。それ後天的なやつなんで、3歳ではさすがにね、ちょっとそれは出てなかったんですけど。
じゃあもうこのままほじくってこと、いつからモノマネやりだしたの？ 3 歳やってた？真似っことかしてた？
でもなんかテレビの真似とかよくしてたかもしれない。
ああ、じゃあそれも先天的なものなのかな？
なんか、こう、
ミステリー、イヤーミスとか読んでた？
いや、それ読んでないけど。で、3歳の時は、ただ単純に、周りの人を笑わせるのが好きだったんだと思うのよ。
おー、なんかお笑い芸人みたいなこと言うね。
それは今でも変わってないけど、周りの人を楽しませたいっていう気持ちからこのポッドキャストやってるみたいなところもあるし。
あ、素晴らしいね。
なんかクソ恥ずかしいな、この話。全部カットしてやろうかな、もう。
全カットしたらこのお便りごとカットせざるを得ない。
ダメですね。もう残しますけど。いや、でも、そうなんそういう人だったんです、ちっちゃい頃。
そうか。3歳からホネストはホネストだったんだな。
小江さん逆にちっちゃい頃の夢なんだったの？
ちっちゃい頃の夢なんだろうね。3歳の頃夢とか僕語ってた、そういうエピソードないわな。
前3歳じゃなくてもさ、例えば小学校とかさ、中学校で、なんかしらの、ほら、将来の夢何って、こう、気軽に聞かれるあの魔のゾーンがあるじゃん。
でもね、僕そう、覚えてるのは、
うん、
でも小学校の、なんかやつとかまでなっちゃうんだよな。
そう。
でも覚えてるのはその時は、その小6の卒業の文集みたいなんで、なんか書かされるようなやつとかで、書いたのは覚えてるのは、僕、まあ、当時からアホみたいにゲーム好きやったんですけども、
お
僕はゲームを作る人間には絶対にならないって思ったんだよね。
あ、ならない方。
そう、ならないって。僕は遊ぶ側だからって。
あ、自分は楽しむ側、享受される側である。
そうそうそう。作るようになったら楽しめなくなりそうだから作らないって当時思ったんだよね。
ほー。
それだけはね、自分の記憶としてすごく深くあって、これどっかのゲームなんとかでも話してんだけども、僕は遊ぶ側だからゲームを作ることはしない。でもなんかこう、大学の頃のインターンとかではね、こう、ゲームソフトメーカーとかも行ってみたりもしてね。
お
若干そのゲーム関係に関わりたいっていう気持ちは昔からずっとあるんだけども、うん、最終的にはやめとくーんってなるっていうマインドを持っていて。でもやっぱりこう、どこかにあるから、ゲームについて話すポッドキャストをいつかやってましたっていうのを、どっかのゲームなんとかで話してます。
ああ、はいはいはいはい。まあまあ、でも、なんか、結果、
多分ね、僕ね、そう、ほじくり返すよ。僕、どっかね、どっかちょっと気持ちね、ゲーム作りたいっていう気持ちが多分昔からどっかあるんだと思うんだけどもね。
はあ。
自分の中で何かブレーキをかけてるんだと思う。
そこをやってしまったら違う、向こう側に行ってしまうっていう感覚なの？
なんか、ただゲーム好きでいたいんだろうね、僕は。最終的にそのマインドが勝つんだよね、多分。
だから、作るってなったら、その大変さとかなんだとかっていろいろ体験するだろうし。
うん。
それを知ってしまうと、もともとこう、純粋にゲームを楽しむっていう気持ちじゃない気持ちが芽生える可能性があるからっていう感じ？
多分ね。
うん、なるほどね、うん。
なんか純粋に今楽しめてるこの状態でいいじゃんって毎回こう、最後はこう、舵が切れるというかね。
なるほどね。
うん。なんか、将来の夢系だとそういうことしか思いつかないな
ぁ。おー、そうね。
パン屋の話だったんだけどな、遠いとこまで来たなぁ。
これ多分深夜収録が悪いんだと思うわ。
まあ、それはあるかもしれんな。
はい。まあね、河原田さんありがとうございます。
なんか、ごめんね、こんな話になって。
こんな話聞きたいんじゃなかったんだと思うの、多分。
本当に、ハートブレッドアンティークというパンが美味しいんだよってね。
そうよ。ちょっと皆さんぜひ検索してみていただいてね。
可愛いパンがあるよ。
そして、続いてのお便りです。宮っちさんからいただきました。
どうもでーす。
10周年おめでとうございますということで。
うん。
おやさん、ホネストさん、こんにちは。
こんにちは
ーす。いつから聞いているのかわかりませんが、こっそりリスナーの宮地です。
おー、どうもでーす。
思い返せばイヤホンのホルダーをいただいたことがありました。
懐かしいなー。
今でも大切に使っております。
ありがとうなー。
ブレンもいただけると嬉しいです。
そうなんだなー。
さて、ハイリモン通信も10周年おめでとうございます。
あとはーす。
ありがとうございます。お二人の話を聞いて何かを買っていないですが、
うんうん、
お布団のトレンドから布団の重みの話が興味深かったです。
ほうほうほう。
自分が感じていたことをしっかり説明してもらって納得しちゃいました。
圧迫が気持ちいいってやつね、
うん。そんなわけでこれからもお二人の世界線に寄り添わせていただければと勝手に思っております。それではまた、ツイッターやメール送らせていただきますねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
イヤホンホルダーの時から聞いていただいてるんですね。
イヤホンホルダーは100回とかだったかな。
そうね、100回記念のグッズでしたね。
入り物通信簿2年目か。2年目の入り物通信簿だって。
遠い昔だな。
2011年とか12年か。
そうよ。そうね。
12
年
だ。まだ AKB 全盛期？
はい。
乃木坂さんとかあった？
乃木坂はちょうどできたぐらい。
できたぐらい、できたぐらいだって、ぐるぐるカーテンしてた頃ってこと？
そうね、ぐるぐるカーテン、うん、そうね。
AKB はどのくらいの頃だろうな、総選挙行ってた頃かな。
総選挙、あたりじゃない、総選挙ってなんだ、なんなんだろうみたいな回やったもん、俺。
あったね、なんかね、総選挙の話題したな懐かしいな
それぐらいの時ですね、だから、ちょうど。
ずいぶん遠くまで来たもんだ。
もう長い間聞いていただいてね、本当に。その中でも気になったのお布団のトレンドですって。
いや、ちょうど1年経ったね。重い布団のシーズンが来たよ。
あれ？俺の重い布団どこ行ったんだけど。
え？
あ、あったあった。ありましたわ。
なんか、そんなすぐ近くにあるのね。
布団の横に置いてありました。いや、 悪夢見るからさ、テストの。
もう、なんか、セカンドストリートとかに売ってくれば
買ってくれるかな、悪夢を見る。テストの悪夢を見る。
いわくつきの布団みたいになっちゃったよ。
そう。でも僕は合わなかったけど。
まあ、でも、合う合わないはあるだろうね。
そうね。ゆうかっぺさん確か買ってたの、重い布団。
あ、どうなんすかね。
ツイッターで確かね。これ、うちの番組ついて、なんかツイートしてくれたの、そのあたりからぐらいだったはず。
ああ、そうだったっけかな、そうだったような気もするな。
いや、うろ覚えだけどね。もし、その、ツイートしてないって、だったら、覚え間違いですけど。
ああ、でも、そうか、そんな気もするな。僕聞き始めたのだって、ね、あの、稲見桃トーキンと稲見桃の好き勝手レディオの境目ぐらいだったもんな。
ああ、じゃあちょうどぐらいじゃない。
そうだね。向こうさんも1周年とか言ってたもんね。
1周年、この前1周年でした。
そうだよね。確かにそう思うと、時期が合致すんな。
おう。そうよ。
おめでとうございます。ございました。
急に？
え、だってなんか、うん、1周年なんでしょ？おめでとうございました。
そうそう。ポッドキャストやってね。一周。
いやー、重い布団どうすかね。
ねえ。でも、自分が感じてたことをしっかり説明してもらったってことは、やっぱり重い布団の方が心地よく眠れてた派ってことですよね、宮地さんは。
そうだね。もしくは満員電車で押されると気持ちよく感じた派、どっちか
だ
ね。
いや、だからもう、それ折れないよ、それ。
だから、自分が感じてることをしっかりと説明してもらって納得しちゃいましたっていう。
そっちに納得感があったってこと？
満員電車ってなんか気持ちいいよなってずっと思ってたのかもしれない。
ごめん。改めて聞くと、ただの変態みたいに聞こえるからやめた方がいいと思う、それ。自分で言うのもなんだけどね。満員電車なんか気持ちいいって言うと、なんか、それは変態だわ。
そうだな。世に二人しかいない満員電車気持ちいい派はな。このコロナ禍辛いかもしれんけどもな。頑張ってくれよな。
満員電車ないからね。いや、誰も持ってないわ。満員電車乗らなくてよくて、もう嬉しいんだから、俺は。まあね。いや、ありがとうございます。長い間聞いていただいて。
うん、ありがとうございます、ね。
今後ともよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
はい、続いてのお便りです。
うん。
サネチさんからいただきました。
サネチさん。
サイレントリスナーよりということで。
うんうん。
数ヶ月前にハヤツを聞き始めて、バルミューダ会を筆頭に楽しく聞いております。
どうもです。
プレーン欲しいです。の、ついでにこちらのお話を。
ほうほう。
お二人はスマートスピーカーなどスマートホーム家電はどれほど使っておりますか？
うん。
ビエラリンク的なやつでも構わないので、何かあれば紹介よろしくお願いしますといただきました。
ビエラリンク的なやつね。
ありがとうございます。
こういう僕ですけども、ビエラリンク使ったことございません。
俺もないな。
使うほどじゃないからね。
言い方あるでしょ。使うほどでもないって言ってあげないと、それは。使ってる人もいるよ、世の中には。
いるのかな。
今はわかんないけど。
もうビエラリンクってだってあの高間境の話でしょ。懐かしいな。
ああ、そうね。
そこから来てるんでしょ、この話。
でもさ、
うん。
今さ、
うん。
その録画機器使ってる人ってどんだけいるんだろうね。
うちです。
あ、録画機器使ってる？
使ってまーす。
あ、でも、そうか。
もう、見つけたから、お母さんと一緒、パッコロリー、いないいないばーまで全部撮ってまーす。
あ、まあ、それは俺も撮ってたわ。それは俺も撮ってた。よく考えたら撮ってたわ。
全部撮ってまーす。
でも、なんか、普通のドラマとかだとさ、もう TVer で見れちゃうじゃん。
まあ、未だに TVer 使ってないんだけどね、僕ね。
でも、見つけたは TVer で見れんのよ。
でも、録画して撮ってるから。
うん。
逆にあの、僕の、うちの環境で言うとあれだな。あの、うちのテレビって、その、レコーダーが繋がってるのと、
うん、
Fire Stick TV が繋がってるんですよね。
おうお
う。うん。で、それがあるので、あの、テレビの画面で、
うん、
アマプラ、
はい、
YouTube、あとはまあ、録画で繋いだレコーダーみたいなのが、こう、パッと見やすいっていう状況にあるけども、
うん。
まあ、その状況があるので、
うん。
わざわざテレビに TVer 導入する理由なくねっていうのがすごく正直なところ。
ああ、いやでも僕も別にテレビに TVer はやってないよ。
うん。
うちも Chromecast がついてんですけど、テレビに。
はいはい。
だからアマプラも YouTube も見れるし、
うん。
あとディズニープラスもそれで見れるんですよ。
うん。
だからテレビで子供と見るときはもう全部テレビで見るようにしてるし、僕 TVer はだからドラマとかしか見ないけどね、TVer では。
そう、いやだからその理論だと、あの、TVer 見る理由ないんですよ、僕。見つけた、いないいないば見れたところで。
あ、それしか見ないってこと？
TVer にわざわざ切り替える理由が全くないというか。
あー、ドラマ見ないから？
ドラマは見ないし、わざわざテレビで TVer 見れるようにしなきゃいけないじゃん。
あ、
ってなると僕全く入れる理由ないの。
そっか、俺 iPad で見てるからね。
そうなのよ。わざわざこう、ちっちゃい画面に移行する理由はないんですよ、僕は。
あ、そっかそっか。
で、こう、別にドラマも、うん、録画すりゃいいじゃんってなるから、全然 TVer 使う理由ないのよね、
僕。そうだよね。だから、そう、うちはその、環境的に、子供が寝てる部屋の横にリビングがあるから、
うん。
寝てる時に、こう、横の部屋でさ、テレビつけて、ドラマとか見れないんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。
寝るの妨げちゃうから。
なるほど、なるほど。
だから、自分一人でドラマとか、なんかバラエティとか見るってなったら、自分の部屋に行って、そこで、まあ、モニターで TVer つけてみるか、
うんうん、
とかっていうことをやってるからね。
なるほど。
で、そこの切り替えをしてるって感じかな。うちは。うんうん、でスマートスピーカー、まあ、サネさん書いていただいて、スマートスピーカーはリビングに、Amazon Echoが一つ置いてあります。
Echo Dot。
Echo Dotじゃなくて、もう、昔のやつだね。あれ、Echo Dotっていうのかな？
丸っこいのはエコードットだよ。
いや、円筒形の。
円筒形？エコードットのでかいやつかな？
あの、縦長のやつよ。あ、なんか、ちょうど、あの、350ml 缶ぐらいあるやつ。
でか
っ！みんなそ、昔の大きいやつ使ってないの？
昔の、今の種類何なんだろう、エコードットなのかな？
やっぱちっちゃいやつなんだ、最近。
ショーとかなのかな？
うちはその 350ml 缶の昔のタイプの円筒のやつ。が家にあるのと、もう一つ使ってない Google のやつあるわ。Google ホーム？
Google ホーム。
うん。
すごいね、二つあるの。
ね、なんかでもらったのか、家に一個あるんだけど、
へー。
これはね、起動してない。
あん。
そんぐらいかな。
うちはエコードットがあって、寝室設置で、もう、寝かしつけの時の音楽、聞く、専用みたいになっちゃったね、もう、もはや。
あ
ずっと嵐聞いてる。嵐とお母さんと一緒の曲だけを聞く。
あ
稀にヒゲダン聞く。
偏ってんな。
っていう。あ、でも稀にドングリフェも聞くな。
あ、そこ、ハヤツじゃないんだね。
でもね、うん、ハヤツは聞かない。あの、うちの子供の寝かしつけの時にこう、嵐を聞くっていうのが僕すごいあったんですけども。本当に稀に、もう寝たけども、
うん、
あの、僕がなんかこう、なんか他の聞きたいなーって思った時に、ドングリーフェも聞いたんですけども、ドングリーフェも、うちのエコードットで聞くと、
うん、
なぜだかわからない。エコードットだからなのかはわからないけども、なるみさんの声が低すぎて、なるみさんの声だけ聞こえないっていう現象にあって、あの、夏目具さんが一人で喋ってる番組が完成してたんですよね。
それダメじゃないですか、
ね、これはーって思って、ちょっと、
そうか。
なるみさんって思った時期がありました。
なるみさんの声低いもんね。ダンディーだもんね。
うん。あとね、車走ってる時にドングリフェも聞くとマジで聞こえないんだよね。あの、エンジン音にかき消されて。
ブーって音と、なるみさんの声が一緒ってことね。
そう、マジでなるみさんの声で聞こえないっていう。
いや、あのね、ユートタはすごい好きなんだよね。
そう。そうなんですかって夏目さんの声しか聞こえないっていう。
確かに、そうなると夏目さんの声しか聞こえない
。夏目さんの声だけが聞こえる番組なのよ、たまに。
いや、これはあの、一回、その、本を読む体験をしてきたんだけど、あれ、読み方一つでいろいろ変わるんですよ。
あ、そういうのありますよね、みたいな。そこだけしか聞こえない。夏目さんしか聞こえないのよって。
あ、そうなんすかみたいな。ね、
そうそうそう。
あの、快活な声が。
そうそうそう。その温度差ね、あの、ドングリFMってなるのよ。
めっちゃわかるわ。めっちゃわかる。確かにね。そうなんだ。
そう、あの、低くていい声って考え物だなって思うときあるね。
いや、そうね。エンジン音は天敵かも。
そう、僕の車も古いんでね、車のスピーカーも決していいものではないんでね。
そうか、なるほど。じゃあ、車買い替えたらそこら辺はクリアになるかもしれないんだ。
そうだね。車買い替えたらね、もう、そうだな。買い替えるとき、試乗とかしてタイミングでな、ドングリFMかけてみないとわかんねえな。
一回ね、なるほど。
一回ね。
それ、新しいやつでもさ、なるみさんの声聞こえないってなったらもう、車で聞けないじゃん。 え、でも世の中にはさ、車の中でドングレ FM 楽しんでる人もいるわけでしょ？
まあ僕もどうしてもドングレ FM 聞きたいときはイヤホンで聞いちゃうんだけどね。
ああ、そういうことか。
ただまあ、車のカーオーディオメーカー、カーステレオメーカーっていうのかな。まあ、とにかくディーラーさんとかもね、はいはいはい、ドングレ FM がちゃんと聞けるかどうかっていうのは、じゃ検証して設計していただきたいな。
いや、ピンポイントやな、そのニーズ。
でも、検証していただきたいな。ちゃんとステッカーとか、カタログとかに書いてほしいもん。ドングレ FM ちゃんと聞こえますって。
でも、どうなんだろう。なんかさ、その、低くていい声のラジオパーソナリティのこといっぱいいるじゃん。
なるみさん級に低い人、あと誰いる？僕思いつかないんだよね。あと、なるみさん、絶妙に抑揚ないよ。
あ、確かに。ジョン・カビラ、ジョン・カビラも、そんなことないか。
多分、ホネストだったら聞こえる気がするんだよな。多少、ホネストが低めに話してもな、なんか、
あ、ほんと。あ、僕は抑揚があるからってこと？
抑揚なのか、電波を超えた圧なのか分かんないけどもさ。
電波を超えた圧があるんだったら、確かにそれは、その圧で聞こえるわ。
そう、なんか、無教室でもホネストの声だったら聞こえる気がするもんね。
圧で音を伝えようとするのやめてよ、その俺の。特殊な部屋に入ってね。
そう、特殊な部屋に入ってもホネストがこう、おーいって言ったら聞こえる気がするもんね。
あれなんか反響してない
か。ホネストかって言って。
そんなに圧ないわ、俺。
ないかな
ぁ。そうか、でも。なんだろうね。
まあでも逆に皆さん車乗ってる人一回ドングリ FM 車のスピーカーで聞いてみてくださいよ。
そうだね、聞いてる方は。
きっと聞こえないと思うんだな。
そうなんだ。
でもちょっとね、不思議な体験する。聞いてても夏目ぐさんの声しか聞こえないっていうね。
で、一人で盛り上がって
る
んでしょ。
そう、一人で笑ってるんだよ、あの人が。なんかね。
まあ夏目ぐさんよく笑うからね。
すごい奇妙な体験をするんだよね。これ一体どういう話してるんだろうっていう。
そうなんだ。うちでもスマートスピーカー、やっぱりもうさ、使い勝手が決まってくるじゃん、スマートスピーカーって。その、時間聞いたり、今日の天気聞いたり。あとはまあ音楽聞くか、まあ僕はたまに家で一人いるときに、とりあえず早やつかけとこうっていうのがあるけど。
聞くねー、自番組聞くねー。
聞くよ、そりゃ。もうなんか、ちょっと編集がおかしくないかなって気になっちゃうからさ。
すごいなー。
聞く聞く、全然聞くよ。ハヤツーかけてって言っちゃうもん。
ハ
ヤツーとは言えないわ。流行りも通信簿かけてとは言うけど。まあね。まあでも、そうね、スマートスピーカーそのぐらいかな。うちで使われてるって言ったらそれぐらいかもしれない。
スマートホーム家電ね。
スマートホーム家電ないもん。それこそ Google Chrome? Chrome Cast か。Chrome Cast ぐらいじゃない？うちのスマートホーム家電って言ったら。
自分で言ってて思うけども、Fire Stick TV ってスマートホーム家電じゃねえしなって思うんだよな。
いや、そうなんだよね。スマートホームかって言ったら別にスマートホームではないからな。
やっぱあれでしょ、その赤外線センサーとか、
はいはいはい、
自動で照明消すとか、そういう、連携させるのをきっと指してるんでしょ、
はいはいはい、まあ、そうだろうね。その、クーラーつけますとかってことでしょ、
結局、使ってなくてね。えへへ。
えへへじゃない。
えへへ、早いもん通信簿ってこんなもんなんだ、えへへ。
ね、カーテンを自動で開けるとか言ってたのにね。
目覚ましカーテンもうにね、あれね、もう骨そにこう散々ケチョケチョに言われてな、悔しい思いをしたよな。
まあ、今やられたとしても、今でも言うと思うよ。それは。はい。ありがとうございます。そして続いてのお便りです。
はいはい。
海の子さんからいただきました。
どうもです。
初めてお便りをさせていただきますということで。はじめまして、海の子と申します。いつも日曜を楽しみに聞かせていただいております。
どうもです。
流行りに疎いおじさんと呼ばれる世代になってしまいましたが、この番組のおかげで、幾分ついていける面もあり、大変勉強になっています。
ありがてえなぁ。
最近では子供が小学校で20の歌に合わせてダンスをしたのですが、この番組がなければ、20？ 何それ？となっていたことでしょう。本当に助かりました。
本当に助かりました？
よかった。一方で最近は一部の方向に話題が偏りすぎているような感じがしていますよね。
あー、申し訳ない。
もっと、お、何それ？と思わせてくれる話題を取り上げていただけますと非常に嬉しいです。
残念ながら難しいです。
とはいえ、最近の流行り物通信簿のややふざけた感は非常に心地よく。
ありがてえな。
このおふざけがしやすい話題は、それはそれで楽しいので、ぜひ続けていっていただきたいです。
そうなんですよ。ジレンマなんですよ。
さて、実は私は2011年に番組と出会い、聞き始めて10年目になります。本当だ。そう、ほぼ10年だな。ブレン星さんについに重い筆を取った次第ですが、
うん、
これまで何百回記念の際もことごとくスルーしてきたので、なぜ今回に限ってと思われるかもしれませんが、
うん、
次のような理由のためです。
ほうほう。
実は以前ブレンを紹介された回を聞いた際に近所の文房具屋に行き、書き心地を体感しようと探しました。
へーへーへー。
しかし流行り物通信物の情報が早すぎたのか、
そうかな、
はたまた私が行ったその文房具屋が小さすぎたのか、
うん、
目的のブレンを見つけることができず、
うん、
それ以来ブレンに触ることがないまま今に至っているのです。
ほうほうほう。
そんな中今回のプレゼント企画を聞き、これはぜひにと思ってお便りをさせていただきました。
うんうん。
聞いてから何週間も経ってからようやくのお便りになったのは私の物臭さゆえですのでご容赦ください。
うんうん。
取り留めのない文章で失礼いたしました。お体に気をつけていただき、これからも楽しい配信を楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もう10年。
ありがてえな。
聞いていただいて10年、ずっとサイレントリスナーで今回初めてお便りを送りいただいたということで。
ほんと、ずーっとサイレントリスナーの人いっぱいいるんだな。
そうだね、本当にありがたいね、でも。
まあまあ、実際、99% ぐらいはサイレントリスナーさんだもんな。
まあね、今までお便りお送りいただいた方のユニーク数を考えるとそうですわね。
そうなんだよな。
うん。
お便りをくれる人、ツイッターでなんとか書き込みをしてくれる人、
うん、
いろんな人がいるけども、
うん、
それでもほとんどの人が僕の目には映らない人たちなんだよな。
そうね。
楽しんでくれてるのかな。
でもさ、
うん、
本当にありがたいと思うのは、
うん、
そうやってずっと聞き続けていただいてるってことはさ、
うん、
少なくともまあ聞き続けてもいいかって思ってくれてるってことじゃん。
そうだね。
その嫌だだったらもうさ、離れてるわけだから。
そうだね。
でもまあまあ、あ、流行りもの通信もとりあえずこれ続いてるし、まあ面白いか面白くないかはさておき。
さておき。
さておき。いやでも、ポッドキャストってそういうところもあるじゃん、別に。まあとりあえず耳になんか、情報というか、音を入れときたいなっていう時にちょうどいいみたいなのあるじゃん。
うんうん。
そういうのでなんかこう、流行りもの通信も選んでくれてさ、ダウンロードずっとしてくれて、お便りとか送らないけど聞いてくださる方っていう存在って、それはそれでありがたいよね、やっぱり。
そうだね、
うん。
まあ、そういうのがあったからこそポッドキャストアワードでな。
そうよ。
リスナーズチョイス9位になれたんだろうしな。
そう、だから、本当に、その、番組にお便りは送ってないけど、リスナーチョイスに投票してくださった方もいっぱいいらっしゃると思うんですよ。あの9位に入れたってことはそういうことだと思ってるから。
うん、そうだね。
本当に感謝しかないですね、我々は。
そうだな、
うん、
まあ、この方、海の子さんが言ってくれた通りね。話題が偏ってるとかな。昔と話題の内容が違うとかな。いろいろ、それぞれ、この人以外にも思うことは様々あるんでしょうけどもね。
そうね。
まあ、理想を叶えられるかというと自信がないのが本音ですね。
まあね、その理想も年を経るにつれて変わってくるしね、自分の中でも。
そうだね、聞いてる人のも変わるだろうし、僕やホネスとも変わるだろうしね。
うん。だからまあ、その変化も一緒に楽しんでいただければなというふうに思いますね。
うん。
はい。いや、ブレンね、お送りしましたね、ぜひ。もう使っていただいてると思いますけども。ね。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい。おそらく、今日最後になると思います。今日もうちょっと読める予定だったんだよな、
これ。いつもこんなもんだね。は
い、です。ヘレンさんからいただきました。
どうもです。
番組は8年前から聞いています、ということ
で。
小江様、ホネスト様、いつも楽しい番組を配信いただき、ありがとうございます。
どうもです。
リニューアル前の170回。
ほう。
かっこ、怒り浸透をやらなくなったあたり。
わあ、めっちゃ懐かしい。
から聞いています、ヘレンと申します。
わあ、もう、アリウスさんも結婚しちゃったよ。
恥ずかしすぎる。この、丸パクリのコーナーをやっていた時期ね。
そうだね、懐かしいね。
番組で過去に紹介された自動カーテンも、
おー、モーニンだ、おー、モーニン。
即買いし、今でも我が家に 素敵な朝を届けてくれています。
おー。
バルミューダザトースターは番組で紹介された後母親にプレゼントし、
おい、
毎朝食べるパンが美味しくなったとものすごく喜んでもらえたことを思い出したのが、
母もいい人。
今回お便りを送る後押しになりました。
ありがたい。
この番組のお便りを送る方は皆様レベルが高く、いつも聞いていますという気軽なメールがなかなか送りづらかったのですが、今回のように100人も送るなら敷居が低くない、いつも聞いてます。楽しい番組ありがとうございます。ぐらいで送っても問題ないですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。小江さん。
うん。
この人の紹介するゲームなら間違いないと思い、ドラクエビルダーズ、ドラクエヒーローズ2は当時、ビータ本体と一緒に購入しました。
お
ー。ゲームなんとかも第1回から聞いてます。
ありがとうございます。
FF4 から6回が特にニヤニヤしました。
うん、懐かしいな
ぁ。ホネストさん。僕も乃木坂46が好きです。
お。
お。今話したい誰かがいるあたりの落ち着いた女子校っぽい雰囲気が当時の AKB と違っており、そこからハマりました。
うん。
最近は1期生や2期生の卒業が相次ぎ寂しい限りです。
そうだな。
職場の AKB 好きのおじさんが最近1年前の天気予報をずっと見ているという謎の会話をしてきたので。
ん？
YouTube で調べたら、ウェザーニュースの檜山沙耶さんを発見し、
うんうん、
私も昨日は2019年12月の天気予報を見ていました。
ん？なんかこの一文が意味わかんねえぞ。どういうことだ？うん、
テーマリクエストもできませんが、お二人の掛け合いが楽しみで聞き終わるといつもほっこりしています。仕事や育児をしながらネタ集めもあり大変だと思いますが、どうぞお体ご自愛くださいと、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
知らない？
なんでこの、どういうこと？なんかみんな過去の天気予報を見るのがハマってるの？なんか世界壊れた？
どういうこと？
みんななんか世界の宇宙の法則とか見つかったの？なんか、
壊れてない。
実は1年前の天気予報と全く同じことが起きるみたいな。
そんなことはない。違うんです。これね、このヘレンさん。
ヘレンさん。
多分、まあ、僕と趣味が合うんでしょうね。
はぁはぁはぁ。
まあ、
は
あ
は
あ、ていうかこの職場の AKB 好きのおじさんが合うのかもしれない、俺と。
AKB 好
きだね。俺じゃないよね。
ホネスとか、職とか、職場の AKB 好きのおじさんが最近1年前の天気予報をずっと見ている。これホネスのこと。という謎の会話をしてきたんで。はあ、なるほど、なるほど。
これ多分、皆さん大半の人が分かんないと思うんですよ。意味分かんないと思うんですけど。
意味分かんないですね。
ウェザーニュースって、チャンネルがあるんですよ。
うん。
その天気だけをやってるチャンネルが。
うん。
海浜幕張にウェザーニュースの会社があって、
はあはあ、
そこから天気の情報とか、その災害の情報とかを、こう、放送してるのね。
はあ、はは
あ、で、そこには、まあ、他の、まあ、民放のさ、天気予報のお姉さんと同じような感じで、
うん、
ウェザーニュースを読むお姉さん方が、まあ、何人かいらっしゃるの。
うん。
その、YouTube とかに出て、まあ、明日の天気はこうですよ、とかっていうような、こう、解説をしてくれるお姉さん方がいるんだけど。
お天気キャスター的な。
そうそうそう。その中の一人の、この、檜山沙耶さん。
はい。
この檜山沙耶さんっていうのが、まあ、ルックスも可愛らしい感じの方なんだけど。
うん。
ちょっとね、ちょっと抜けてるというか、
お
うこう、キャスターってさ、
うん。
こう、比較的丁寧語喋るのが常じゃない。
おうおう
明日の天気は何々です。明日は寒いので、こういう風な心がけてください、みたいなのを、普通にこう、丁寧語でやるのが、まあ、通常だと思うんだけど、この、檜山さんは、たまに、タメ語が出ちゃうのよ。っていう、なんか可愛らしい一面もあり。
北海道は晴れっすねみたいなこと言っちゃうの？
いや、だから見てもらったらわかるわ。檜山さん、はあはあ、すごい、檜山さんはね、多分すごい人気だったと思うの、ウェザーニュースで。
はあはあ、
YouTube で検索したらすっごいいっぱい動画出てくるんだけど、
はあはあ、
僕も、この方から言われる前から、檜山さんはずっと注目してて。
もうみんな注目するような人なんね。
檜山さん面白いなと思って YouTube で結構、まあ短めの動画になってたりするんで。
はいはい。
結構ね、こう面白く見てたんですけど。まさか、その檜山さんの話題を振っていただけると思ってなかったんで。
え？ AKB とは関係ない？
関係ないです。
関係ない。
全く関係ないです。
なんで、窃盗時がおかしいだろう。職場の AKB 好きのおじさんはなんで AKB 好きっていう説明が入った？
で、おじさんってだけ書くと、なんか普通のおじさんがこのウェザーニュースの女の子好きってちょっと腑に落ちないだろうと思ったから、AKB 好きなおじさんが檜山さんにも興味あるよっていう紹介のために書いてくれたんでしょ？
悲しいレッテルが貼られたんだな。
レッテルじゃない。レッテルって言い方やめなさい、それは。
でも、じゃあ何これ、こう、1年前の天気予報を見るっていう、ここの付加情報も、
うん、
単純に面白いから1年前の見てるってことなの？
そう。だから、あえて1年前を見ようと思って見てるわけではなくて、この、あだ名、おさやとか言われてるんですけど、
はは。
おさやの人となりを楽しむために見てたら、それが1年前のウェザーだったって
話なんだ。ああ、なんか、この一部ミスリードまみれじゃないか。
だから。
ぬくいところか、お前は。
この文章を正しく解説できるの僕だからだと思うよ。それ間違いない。それはね。でも僕はそれで理解できたんで。
なるほど。単純にこの檜山さやさんっていうののニュース原稿読みがおもろいって話なのね。
面白いし、なんかこう、やっぱ近い感じがするの。ちょっとポッドキャストに似てる感覚あるんだけど、ウェザーニュースって、こう見てる途中で、ライブで配信してるときは、その視聴者がコメントを打って、それを読んでくれたりするの。
はぁ、あ、はぁ、
あ。その、ニュースキャスターというか、まあ、おさやが読んでくれたりするんだけど。
おさやが。
それでこう、やりとりが発生するわけよ。この見てる側の人と、おさやさんとね。
あー、なんか、明日は晴れだといいなーとかって書いたら、それ読んでくれるかもしれないの。
そう。とか、みんながこう、とぼけたこと書くと、もうちょっとみんなやめてくださいよ、みたいなのが発生するわけ。
ショールームでやれ、そういうのは。
いや、でもマジでショールームみたいな。
ショールーム、ツイキャスでやれ、ラジオトークでやれ。
でもね、本当にアイドル的なのよ、そういう意味で。
ツイッタースペースでやれ、もう。
っていう、大半の人に伝わらないだろうけど、抑え好きの人なら分かってくれるっていう。
すごいもう、この短い一文の中にそんな情報隠れていたなんて分かりもしないし、ミスリードが多いし、それを読み取った骨さすげえな。
これたまたま僕も、この抑えのことがね、気になって見てたからなんですけどね。
すげえな。この一文で全部持ってかれたわ。
すいませんね、はい。うん。ゲーム買ったってよ。
まだゲーム語ってよ。
俺ドラクエビルダーズ買ったってこ
と。もう十分だ。おさやの話で十分だわ。
おさやの話でいいの。でもモーニーも買ってるからね、この人。結構買ってるのよ。
確かにな。
すごいよ、ヘレンさん。
確かにな。モーニー買って、ザ・トースター買って、まあゲームも何本か買って。
ただ僕関連のやつは何も買ってない。
いや、でも、まあ、乃木坂のポストカードぐらいは買ってんじゃないの？
あ、そっか。そう。だといいな。
うん、もう、なんでマイアの卒業コンサート行けねえんだよとか嘆いてたかもしれないだろ、書いてないけども。
確かに、確かに。誰好きな、誰推しか、ちょっとこっそり教えてください。
うん、そうだな、こっそり教えてください。
ありがとうございます。まあ、そんなわけで、今日もね、もう、わけわかんない話するから、あんまり進まなかったんですけど。
もうすげえ長くなったわ。
まだまだね、皆さんからのお便り募集しておりますよ。
うん、
お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハリモン通信まで検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。そのわけで、ハリモン通信簿、今回のホームニバスハヤツは以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。うん、お相手は私、ホネストと、
小平でした。
さあ皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また次回。